おはようございます。高原剛一郎です。さて、最近とても売れている本の中に、もし世界が100人の村だったら、という本があります。今世界人口63億人が100人だとしたら、その村の様子はどんなものなのか。52人が女性で48人が男性です。70人が大人で30人が子供です。30人が白人で70人が有色人種です。そして20人が村の 80% のエネルギーを使い、80人が 20% を細々と使っていると言います。そしてこのように書いてありました。もしあなたが逮捕、拷問、暴力を心配せずに自分の思想、心情を口にできるなら、そうでない48人よりもあなたは幸せな人です。世界の半分の人は思っていることを口にしただけで命が危ないのです。そしてこのような聖書の番組を聞くことすらも極秘のうちという国があるんです。ところで日本は今日世界で最も裕福、安全、自由、長生きの国ですね。世界有数の恵まれた満たされた国です。ところがこの日本で生きているということをめったにない幸運なことだと感激しながら生きている人をあんまり見たことないように思うんです。一体幸せって何なのか考えさせられますね。恵まれているのに恵まれていることを味わっていないのであります。すごく裕福なのに裕福であることを味わい損ねている。持っているということと持っているものを味わうということは別なんですね。そして聖書の中にもそういう人物が出てくるんです。その人の名はヘロデという王様です。今から2000年ほど前、イエス・キリストが誕生された頃にいたユダヤの王様ヘロデ。ユダヤの王様といっても、実は彼は純粋なユダヤ人ではありませんでした。この当時、ユダヤを支配下に置いたローマ帝国によって王様に任命されたという人物、いわば雇われ王様であって、オーナー王様ではなかったんですね。そしてそこに彼の引け目があったのです。とはいえ彼はユダヤの国の中では最高権力を思いのままに振る舞うことができたんでした。ところが彼の人生はいつも不安と恐怖と怒りだったのです。国民は本当のところは私を王と認めていないのではないか。誰か私の築き上げた今の権力の座を狙ってるんじゃないか。彼は自分の人生を自分で支えるというタイプの人です。その結果、猜疑心の塊になりました。彼はユダヤ王家のお姫様と結婚しますが、やがてその妻が自分の権力を狙ってるんではないかと勝手に想像し、その妻を殺し、その弟を殺し、その祖父を殺し、その妻から生まれた二人の息子を殺します。また、自らの義理の弟を殺し、叔父を殺し、妹は処刑を恐れて飛び降り自殺するんです。それを見たローマの皇帝はこう言いました。ヘロデの息子に生まれるより、ヘロデの豚に生まれた方が安全だ。ユダヤ人たちは豚を食べなかったからです。またヘロデは一つ遺言を残しました。晩年、ユダヤ人の有力者や著名人を何百人も逮捕、投獄した上でこう言ったんです。自分の死と同時に彼らを全員処刑せよ。私が死んでも誰も泣いてくれないだろうから、せめて自分が死んだ時、誰かに涙を流させたい、と言ったんです。権力に満ち、才能に満ち、強靭な肉体に恵まれていながら、生涯、怒り続け、疑い続け、憎み続けることしかできなかったのは一体なぜでしょうか。神に生かされていることに気づかず、自分の力で生きようとした人であったからです。ですから、自分の力の衰えとともに、 恐怖が募るようになったのでした。聖書の中にキリストの誕生を知らされたヘロデについてこう書いてあります。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。自分の力で生きていると考えるヘロデにはキリストの誕生も恐怖の原因となったのです。ところで最近親殺し、子殺し、放火や背任事件が次々と報道されますが、こう考えたらどうでしょう。実はこの世界は神から離れた世界で、どんなひどいことが起こってもおかしくない世界である。親ですら信じられないもの、仲間ですら裏切るもの、子供ですら頼れないもの、大地ですら揺れ動いて割れるもの、それがこの世界である。そのように考えますと、ちょっとした良いことがとてつもなく素晴らしいことに思えてくるんじゃないでしょうか。愛されて当然だと思う人は愛に感激できないと思うんです。でも愛されることは決して当たり前じゃないと思ってる人が本物の愛に出会った時には本当に感激するんですね。実に崩壊しつつあるこの世界の中で今日一日生かされているということは、それだけで儲け者であって奇跡であって神によって深く顧みられているということの証拠なのです。実は幸せとは自分の努力によって築き上げていくものであるというより、あ、生かされてたんだとはたと気づかされていくことではないか。自分のような薄情で強欲で頑固なもの、いわばミニヘロデみたいなものがこの世知辛い世の中で今日まで生きてこれるために、どれほど多くの人の時間、手間、親切、あるいはお金もかかっていることでないでしょうか。今日私が生きるために多くの犠牲が払われてきた。そしてそのような犠牲を喜んで払う人を私の周りに備えてくださった方が神です。さて、ヘロデ王が人生に恐れ惑いを感じるもう一つの理由があります。それは自分の犯した数々の罪の咎めが原因です。人は自分でも良くないと思っている罪を行ってそのままにしていると、その罪を憎むだけではなく、次にその罪から逃れることができない自分をも憎み軽蔑するようになります。そして自分を憎んでいる人は、人の行為を素直に受け取ることができずに、マイナスの深読みをして孤独になりやすいのです。さらに、そんな罪人をやがて裁くであろう神をも憎むようになるのです。罪こそは本当に人間を破壊する元凶なんです。しかし、キリストはこの罪の問題を解決するために、この世に来てくださったのです。先日招かれたある集会で、こんなことをお聞きしました。旅館の2階座敷に集まってみんなで賛美歌を歌い、聖書の集会をしていたそうです。すると集会中、2歳の男の子が窓から転落してしまったんですね。親がちょっと目を離した隙のことでした。あっと言ってる間に子供がパッと消えた。その瞬間、その子の父親は窓から飛んだんです。男の子は奇跡的に水を満たしたでっかい壺の中にボチャーンと落ちまして、傷一つなく助かったんですね。でもお父さんは骨折したんでした。まあ、それを見ていた方がこう言いました。愛は飛び込む。キリストはこの私たちの罪を解決するために天からダイビングしてくださった方です。あなたの罪を背負い、あなたの重荷を担い、あなたのすべての問題をつかみ取るために天から下ってきてくださった方、そして十字架にかかり私たちの身代わりに死に、そして三日目によみがえってくださった方です。どうぞこの救い主イエスキリストをご自分の主として受け入れてくださいますように心からお勧めしたいと思います。